しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回テーマですね、 AI を使って学ぶみたいな、話ですね。で、面白いというかですね、切り口としてすでに経験している経験者側ですよね。まあいろいろやったっていう人と、まあ若い人、これから、働くとかね、若手の人と比べるときに、そのシニア側というかですね、経験者側って、シニアって別に高齢者って意味です。経験シニアみたいな、エンジニアみたいなシニアって言って言ってるんですけど、まあそういうですね、比較したときにどうなるか、まあ簡単にですね、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。すいません、ちょっとね、声がね、あんまり調子よくないんで、ちょっとボソッとなりますが、簡単にですね、今回は、上げていきたいと思います。ですね、まず、テーマですね、 AI をどう使うかで、特に若い人がどう使うのかと、まあ、シニアですね、すでにね、経験をしている人、まあ、40代以上とかですかね。で、比較すると、ですね、Twitter っていうですね、まあ、X ね、まとめたようなネタで見てたんですけど、まあ、シニア側が有利じゃないかみたいな話がありました。まあ、もちろん反論として、いやいや、若手も AI で学ぶから、別に、そこのところ、加味してないんじゃないのみたいなのがあって、まあ、確かになーって思って見てたんですよね。で、身体性の話をですね、まあ、このラジオでもしてると思いますが、まあ、例えばプログラミングを AI で学べることは多分確かなんですよね。で、確かなんですが、まあ、例えば僕もプログラミングになると思うんですが、まあ、そのサーバーサイドでどうこうっていうのを、まあ、詳しくない人は、なんか、雰囲気だけでいいんですけど、まあ、なんか、なんだろうな。簡単に言えば、その、若干専門的になっていく、とこですよね。話がありまして、それがわからないので AI に聞いていきますと。で、それですね、 Google のあるまあサービスで使うためにはどうしたらいいかってことを聞いていくんですけど、その通り指示通り、が指示がですね、まあ、正しいかどうかがわからないわけですよね。これは僕がっていうのもありますし、知らない人であれば、特に若い人だとよくわからない、確率が高くなる。で、プログラミングってその何て言うんですかね、そのコードを打ち込む、英語とかで命令を打ち込むっていう風に、で、正しい、それはそれで正しいんですけど、実際ですね、コンピューター自身の、まあ、設計といいますか、全体像、もしくはその今、触っているものが一体何なのかを理解しておかないと、なんか全然見えないんですね。何だろうな、迷路に入り込んでしまうような感覚ですか。例えば迷路を特にしても、まず分かんないですけど、左側の左にずっと行ってみようみたいな戦略があるとするじゃないですか。で、左側ずっと行ったら、それでゴールしたらいいんですけど、まあ大体ゴールにならないですよね。で、ゴールじゃない、じゃあ戻ってきますよね。で、まずその時に戻ってこられるか、スタート地点までっていうのはありませんか。で、さらに左に行ったら、また違う、その分岐路がありましてっていうのが大体ですよね。このやり方は、この道は正しいのかどうかってなってって、最終的にですね、その頭の中で、メモリーですよね、頭のメモリーが少ないと、まあ、3個ぐらいまでいいけど、5個ぐらいまであったら、パターンを書き出しておかないと、まあ、もはや崩壊すると。つまり、プログラミングとして、コードを書いて、それが動くようなものは作れないんじゃないかなって思うんですよね。で、この時に、じゃあ、どうすればいいのかっていうと、まあ、実はですね、そのプログラミング自体にヒントはないんじゃないかなと思ってまして、どういうことかっていうと、プログラムって書くときに何をしたいかっていうときに、まあ、例えばよくあるのが、そのエラーを直したいってあるわけですね。で、エラーを直したいので、エラーを貼り付けてどういう意味ってやっていくのはいいんですけど、ここで問題はその意味を考えなかったりするわけですね。学習ってその意味はこうだからっていうのを予測しないといけなくて、なんだけど、まあ、例えばエラーメッセージがわかんないから、そのエラーメッセージを解釈して、まあ、英語が多いので翻訳してもらって、で、どういうことをいじったらいいのかって考えるところが多分結構学びのポイントなんですけど、それが全部言われてると、わからなくなってくるんですね。 で、分からないまでなくてもその意味を、正しく理解して、もしくは、何をしたらいいかっていうのが、正直ですね、分かんないんじゃないかなと思いますっていうところが、まあ、結構それ触ってて、出てくるところです。つまりその全体じゃなくて一部、ごく一部のタスクですよね。この部分が動かないときにどうすればいいかの、まあ、サジェスションみたいな提案を AI から受けることができて、それでなんとかできるかもしれないんですよね。できるかもしれないんだけど、じゃあそのサジェスションでエラーが一つ治るじゃないですか。そしたら全体が動くようになるかっていうと、全体はまた別のステップがあってみたいなところで、例えば庭がですね、膨大な庭があって、まあ、芝生、公園の芝生みたいな、すごい膨大なね、まあ、テニスコートとかじゃなくてもっと大きな、芝があるとするじゃないですか。で、あるところに芝がポコッとこう削れてて、あなたは芝を直さなきゃいけない。これがプログラミングだと思ってください。で、プログラミングは一部ですね。で、削れてるから芝を一個持ってきて直せば、はい、終わりだと思うじゃないですか。でも芝は実は膨大になって、それをまずチェックしていかなきゃいけないですよね。で、チェックしてその芝の状態が悪いところがこことこことここって全体像が分かってたら、その今やってるあなたの芝を直す仕事も別に、なんだろう、あ、10分の1だね、あと9個だねって分かるじゃないですか。でもこれが分からず、むしろ芝がどんどんボコボコになっていって、数も把握できないしっていうような、まあ、なんていうんだろう、自転車操業みたいな感じですか、になってしまうのかなってことを思いました。だから AI が、どう学習するっていうのが、悪いというか、他にもっとやり方が多分あると思うんですが、なんか、だからそういう意味では、その最初の話に戻すと、AI で学習できるっていうのは、若干、なんか不利なような感じがしました。すでにやっている人とね、比較したら。まあでもそれは何でもそうかなと思います。現時点でね、比較したら。ただ、それも、学習の仕方の話であって、どういうふうにやるかっていうところがまだ確立されてなかったり、もしくは、やり方によってはですね、教育のところにこうメスというかですね、改善が入ると、まあ、例えばプログラミングって3年5年ぐらいかかるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、実際に学ぶのは、それがですね、もっと短縮される、さっき言った全体とかそういうのももっと分かりやすくなっていって、早くね、学習できるようになるんじゃないかなみたいなことも思ってるんですよ。で、これはですね、どんどんやっていけばいいし、やっていってうまくいくやり方をどんどん見ていけば、まあ、どんどん出てくると思うんですね。出てったらそれを通りにやればいいかなと。で、そうやってですね、学んでいくというか、 AI で学んでいくところがもっともっとこう磨かれていくと、全然今言ってることもだいぶ、古臭いというか、手を動かさなきゃ学べないっていうことは、まあ、ないかなと思ったりしています。まあ、ただ、身体性ってことで、分かるとできるが違うみたいな話で、頭でやっぱ分かる、AI を使ったら分かるって言ってでも、まあ、結局そのスピードがですね、やっぱ遅い、わけですよね。じゃあ、理解する、できるっていうところが、まあ、何なのかなっていうことを考えていくと、まあ、おのずと、その型みたいなものを、やはり得ていかなきゃいけなくて、型っていきなり得られないんで、じゃあ AI と、まあ、どれくらいやると得られるか。で、ただ、一つ明確なのは、その、すごい熟練した人とか、そこそこできる人がいなくても、AI がそれを先生代わりにすることで、いつでも聞けて、まあ、要は時間を費やせるわけですね、どこでもね。っていう意味では、学習の効率が上がると。まあ、今まで1日1時間しか先生に聞けなかったのが、2時間聞けると、3時間聞けると。なってって、当然そこに全部時間を費やす必要はもちろんあるんで、そういう意味では時間が短くなるっていうよりも期間が短くなる感じですよね。1ヶ月でできるって言っても、1日本当に5時間ぐらいやってたら、普通の先生って、人間の先生だったらできないけど、それができてしまうっていうのはちょっと面白くないかなっていうふうに思ってます。そこになんかチャンスが、あるんじゃないかなっていうのが、まあ今の、僕の見立てだったりします。はい、すいません、ちょっと今日はこれぐらいにしたいと思います。まあ AI ですね、普段使われている方も使われてない方もいらっしゃると思いますが、特に AI で、まあ仕事を奪われるみたいな話がありますが、どちらかというと AI を使って学習していくと、で、学習をしていくところで、教育における学びのですね、こう効率性とか、今までかかっていた時間が短くなるとかっていうふうに、まあポジティブな方向で今回は捉えています。なんで、そのいいね、やり方があれば、どんどんやればいいし、そういうのにどんどん共有していった方が、学びがね、質が高くなって んじゃないかなと思ってます。今回は以上となります。しょうくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。